防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 出島千尋です。防災フロントラインでは災害が起きたときに皆さんに役立つ情報をお届けしています。河川の氾濫や土砂災害などから身を守るために気象庁などが発表する防災気象情報、この見直しが検討されています。今朝は防災気象情報の見直しについてお伝えします。住民の避難行動に直結する情報なのに分かりにくいという意見が多いことが、気象庁が2022年防災気象情報について全国2000人に聞いたウェブアンケートで見えてきました。情報ごとに理解度を尋ねたところ、詳細に理解しているとの回答が最も多かったのは大雨警報で 68.5%。 ただ大雨警報に土砂災害や浸水害の区別があると知っているのは 27.2% にとどまりました。情報全体の印象については、多すぎて分かりにくいが 55.1% と最も多く、次に多かったのがどれが避難の判断の参考となる情報かが分かりにくいでした。自治体が情報を出すのに戸惑うケースもあります。今年7月に記録的な大雨に見舞われた秋田市では、避難指示を出せないまま警戒レベルで最高の緊急安全確保を出しました。内水氾濫を知らせる浸水害の情報は避難指示に相当するものが今は設定されていません。こうしたことから気象庁と国土交通省は今月6日に有識者による検討会を開いて改善点を示しました。見直しの対象は河川の氾濫を示す洪水や排水できずに住宅地に起きる内水氾濫の浸水害、そして土砂災害と高潮に関する情報です。例えば土砂災害を例にすると、最高レベルは大雨特別警報ですが、その下は土砂災害警戒情報、さらにその下は大雨警報となっています。このばらつきのある名称を今後統一感のあるものに変える方向です。さらに大雨警報の発表基準を引き下げて信頼度を高めます。情報が複雑なのは災害が起きるたびに新しく作ってきたことが挙げられます。1999年の広島豪雨で土砂災害警戒情報ができ、2011年の紀伊半島の大水害を教訓に特別警報が生まれました。複雑さが増したため、内閣府は2019年に5段階の警戒レベルを導入しましたが、情報の分かりやすさなどは改善されず、今まで精査する時間もなかったため、情報がいびつになったまま運用されてきたという背景があります。今後はより分かりやすい名称の付け方がポイントになりそうです。気象庁の担当者にお話を伺いしたところ、名称に数字を入れるなど分かりやすくする予定だということです。検討会は来年6月頃に改善案をまとめる予定で、運用が始まるのは数年後になる見通しです。防災フロントライン、手島千尋でした。